さて今日のお話は、ガリラヤのカナというところで、婚礼の裏方で起こった、そういう奇跡があったんですけれども、そのお話であります。先週イエス様が洗礼を受けられて救い主としての働き、公の救い主としての働きを第一歩を踏んだという話をいたしましたが、その後に起こった最初の奇跡なわけです。今日のところからイエス様がどういうお方なのかということが大変よくわかるところであります。今読んでいただいたことは皆さんわかると思いますけれども、簡単に申しますと、ガリラヤのカナという、ここにしか書いてない、ヨハネの福音書にしかない場所ですから、多分ユダヤ人にもあまり知られていない、小さな村だったと思うんですね。そこで、結婚式がありました。でそこにイエスの母マリアもいた。多分親戚だったのか、何しろ小さい村ですからね、村中総出で行くということはよくあることでしょう。そこにイエス様やお弟子さんたちも一緒にいた。ところがその縁も竹縄の頃、途中でブドウ酒がなくなっちゃったわけですね。困った。座がしらけてしまいますね。こういう、厨房係は本当にもう気が気でないと思うんですね。イエスのお母さんがそういう厨房係だったのかどうか分かりませんけども、たまらず、どうしようどうしようと、もうイエス様に泣きついて、もうブドウ酒がないのよっつってですね、言ったのかどうか分かりませんけども、ともかくお願いした。そしたらイエス様が、水をブドウ酒に変えた。ただそれを知ってるのは裏方の連中だけで、表舞台の人たちは何も知らない。そういうところは飲んでみて、いやいや普通だったらね、酔っ払ってきたら悪いブドウ酒を出すもんだけど、あんたは後になっていいブドウ酒を出すなんて大変いい人間だね、なんてね、お褒めの言葉までいただいたと。これを知っているのは裏にいた弟子たちだけであって、弟子たちはこのことを通して、あ、本当にイエス様というのは神様なんだなということを知った、ご自分の栄光を表したという、そういう箇所であります。でここから私たちはまず最初に第一に覚えたいことが、イエス様が私たちの些細な悩み、あるいは取るに足りないような求めにさえ親切に応えてくださる方なんだと、まずこのことをね、今日は覚えたいなと思います。神の御子イエス・キリストがこの地上に来られた目的というのは、別にブドウ酒の欠けたものをどうのこうのするために来たわけではないんですよね。イエス様が世に来られた目的はただ一つ、それは人々を救うためなわけです。そのためにイエス様はこの十字架にかかって死ぬわけなんです。それがイエス様の時なわけです。イエスの時、私の時というのはこの十字架の時、それがイエス様の公の働きなわけです。イエス様の偉大な働きがそこにあるわけです。でそういうイエス様の大きな働きからするならば、ブドウ酒がどうのこうのというのは神様から見たらこれはちっぽけな事柄なわけですよね。イエス様の公の働きからするならば、私事、プライベートなことなわけですね。ちょっと例えて言うならば、こんなことですかね。これから非常に大きな仕事を抱えて出かけようとしている人がいる。人生を左右しかねないような大事な仕事をしに今から出かけようという、そういう息子に向かって、ねえ、ちょっとお醤油が切れたからお店で買ってきてくれないというね、こう頼んでいるような、それに近いのかなと思うわけですね。今から人の生き死にがかかっているような大手術をね、目の前にしている。さあ今から手術室に行こうとしているドクターに向かって、お医者さんに向かってね、看護婦さんが、ねえ先生、そのゴミ箱捨ててきてくれないとね、こう頼んでいるようなものかなと思うわけです。イエス様の関心事はもう人々の救いです。命、本質に関わることです。しかしこの母マリアの関心は、とりあえず今自分が抱えている問題を解決したいということなわけですよね。目先のことです。イエス様の答え方が何かこう拒んでいるかのように聞こえるのは、実際拒んでいるわけではありませんけれども、何かこの拒んでいるかのように聞こえるのは、もしかしたらマリアさんの関心事とイエス様の関心事が違っているからかもしれませんね。 まあそうは言ってもね、皆さん、私たちの考えていることというのは多分本質的な命の問題というよりも、やっぱり台所のお汁が切れたらどうしようとかね、ゴミ箱どうしようかと、まあそういったことじゃないかなと思うんですよね。イエス様はそういうこの、まあ神様から見たらちっぽけな、しかし本人にしたらもう大変な大事なわけですけども、そういう願い事を冷淡にも切り捨てるようなことはしませんで、誠実に答えてくださるわけなんですね。これがイエス様です。これが神様、しかも奇跡をもって答えてくださったわけです。面白いですよ。救い主としての最初の奇跡に選んだ事柄は、人の生き死に関わるような一大事ではなくて、まあそれこそ日常の諸問題を解決するようなことだったわけですよね。あえて選ばれたと思うわけです。ここにイエス様、イエスキリストがどういう方であるかということがよくわかるところなんですね。この方は私たち人間の求めることを冷淡に拒絶することはしません。そして誠実に答えてくださるお方なんだということなわけですね。まあさっきの一大事という話をしましたけれども、時々こういう人がいますね。自分は今大事な働きをしているんだと、まあ大変プライドがあるとか自負心がある、そういう人が些細な用事を頼まれると、まるで自分の大事な仕事ということに対するプライドが傷つけられたかのようにですね、ひどく怒る人がいるわけですね。イエス様はそういう方ではないんですね。イエス様はそういう方ではありません。イエス様から見て些細なことに見えることであっても、あえて最初の奇跡として選んでくださったんですね。さっきも言いましたけどもね、私は人間の考えることというのは命に関わる問題で心配するよりも、日頃の暮らし向きでどうしようどうしようと心配性になったりね、バタバタしているようなもんじゃないかなと思うわけです。バタバタして、最近図書館に行ってちょっと仕入れてきた本の中に、バタバタしている私をどうしたら変えることができるかという本がありましたけどね、まあイエス様信じてくださいと私だったら言うなと思うんですね。神様から見たら、なんであんな、あんたそんなにバタバタしてるのと思うかもしれませんね。そんな目先のことに深刻になったり、あんなふうに深刻に考えてバタバタしてて、でも感謝すべきことに神様はそういう人間の、バタバタしてる人間をね、心配性のあなたをね、何そんなくだらないこと心配してるんだと言わないで、そんな無下に気をつけることなんかしないで、優しく誠実に答えてくださるお方なんだということなわけです。私たちの信じる神様がこういう方なんだということですね。私はこういう神様を信じて本当に良かったなと思っております。神様という方はあなたの知らないところで、もしかしたらマンネリの日々の中でね、何の変哲もないような、毎日変わり映えのしないような、そういう生活の中の影で、見えないところで素晴らしい奇跡を行っているかもしれないわけです。そのことに気づきましょうというメッセージもね、ここにはあるんじゃないかなと思います。そして日頃の神様の奇跡、神様の恵みに感謝したいわけですね。そしてこれからの神様の働きに大いに期待をいたしましょう。そして同時に忘れてはいけないことがあります。それはね、イエス様の公の働きは何なのか、それはやっぱり十字架というところに現れるわけです。十字架、私たちはこの日常のさまざまな悩みに振り回されてしまいます。でそういうことが一つ解決すると、ああよかったと言って喜ぶ、一つ解決されると、ああ神様助けてくれてありがとうございますと言って喜ぶ、そこで止まってしまうことってよくあるわけですよね。バタバタが解決されるとそれで終わり。もちろん日常的な神様の働きに私たちは大いに感謝すべきであります。でもそこで終わってしまってはいけないわけなんですよね。私たちは最も偉大なことを忘れてはいけません。それはイエス様はご自分の命を捨ててまで私たちに尊い 人生を与えてくださったということです。救ってくださったということです。日頃の感謝とともに、この最も大きくて特別な恵みを決して忘れてはなりません。神様を信じて感謝してまいりましょう。次はどういう方かというと、イエス様は人の失敗を益にしてくださるお方なんだということですね。プラスにしてくださるお方だと、そういうお方です。水をブドウ酒に変えるということですね。水をブドウ酒に、皆さんありえないと思います？いや、私はありえると思うなという人もいるでしょう。そんなバカなことありえるかと思うこともあるでしょう。いいですよ。でもね、ありえないことをしてくださるのは神様なんだということなわけです。新約聖書の第一コリント2章9節というところに、ちょうどこの裏にも書いておきましたけれども、まあ聞いてくださいね。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神が愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである、とこう言ってるわけです。神様のすることというのは、私たち人間が目で見たことのないものですよ、耳が聞いたことのないものですよ、心に思い浮かんだことのないものですよ、とこう言ってるわけです。どういうことですか。神様の働きは、私たち人間のちっぽけな頭でね、こう限界を定めることはできないんだということなわけです。このイエス様の奇跡は、このイエス様が私たちの限界を超えた神であるということを教えているわけなんですね。神様のなさることは、私たちの経験や私たちの想像をはるかに超えているわけです。イエス様は水をブドウ酒に変えることのできるお方です。どういうことですか。何の可能性もないところから、何もないところからでさえ良いものを救い出すことのできるお方だということです。無から有を生じさせることのできるお方だということです。ゼロからも出発、いやマイナスからでさえそれをプラスに変えることのできるお方なんだということです。神様は復活の主です。イエス様が蘇った時にね、人々はもう真っ暗闇だと、もう終わりだと、可能性がないと思った、そこからイエス・キリストが真に神であるということを示されたわけですよね。神の力は死の力さえも打ち破るお方です。神様の前に私たちの絶望は消え去ります。今日のお話のように、イエス様は人間の失敗をさえ益に変えてくださるお方です。この結婚式というのはね、葬式と違ってもう前から日取りが決まっていることですよね。ですから時間がなくて準備できませんでしたということはないでしょう。ついうっかり準備し忘れたということでありますよね。どんなに準備万端だと思っても、どっか抜けるところが人間です。失敗は自分で気づいていないことの方がもっと多いかもしれません。しかし私たちはそういう失敗を恐れる必要はないということです。失敗を恐れる必要はありません。神様は人間の失敗を、それを素晴らしいことに変えてくださる方なんだということです。ですからもう心配はいりません。心配性の私を去れというところでありますね。今あなたが悩んでいることは何ですか。心配事は何ですか。人生の一大事について悩んでいますか。それとも日々の暮らし向きについて悩んでいますか。お醤油がなくなったことに悩んでいますか。それとも私が死んだらどうしようかと悩んでいるでしょうか。大きなことから小さなことまで、全てを益にしてくださるこのお方にこそ私たちの信頼を置きましょう。さあ最後3番目ですけども、それは神様の御業を、ではどうしたら自分のものにすることができるのかという話をいたします。いや、どうしたら悩みや心配事などの私たちの課題を神様によって解決していただけるのか、まあ、もっと丁寧に言うと、解決してくださるわけですけども、どうしたら私たちがそれを覚えたり自分のこととして経験できるのかということです。どうしたらいいんでしょうか。どうしたらいいですかね。 ちょっと7節を読みますね。2章7節、イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめ縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。ここに書いてあるでしょう。ね、わかりますよね。神様がすることは神様に任せておけばいい。自分に言いつけられたことは忠実に取り組むことなんだ。そういうことなんですね。そうすれば神様の奇跡を自分のものとして受けることができます。神様の働きと人間の働きをしっかりと見極めたいと思うわけですね。人間が水をブドウ酒に変えることはできません。そんなことはできませんよ。これは神様の働きなんです。だから神様を信じてお任せしましょうということになるわけです。一方人間は主が言われた通り忠実に従ってするということです。もし主があなた水がめに水を満たしなさいと言われたらその通りにやってみる。主が持っていきなさいと言われたらその通りにやってみる。これが大事です。神様のなさることは大体私たち人間の手の届かないことを全てしてくださるわけですね。ですからそういうことに対して私たちがあれこれ心配するのはもうやめにした方が良いと思います。そして神様に期待しましょう。いや神様だってできないかもしれないと決めつけることはやめた方がいいと思いますね。決めつけっていうのは結構大きいですからね。決めつけはいけません。まあこればっかりは神様でも無理でしょうと不安になる気持ちは分かりますけども、さっきも言った通り神様は無から有を生じさせるお方なんですよね。ですから自分の手に負えないことをあれこれと心配するのはやめましょうね。自分できないことを自分がどうにかしなくちゃいけないと思うから心配するか、自分ができないことを神様だってどうすることもできないと思うから心配するのか、まあ、その両方かもしれませんけども、その両方とももう必要ないということです。神様を信頼しましょう。一方問題解決のためには自分の責任を果たさねばなりませんね。私たちがなすべきことというのは神様から言いつけられたことでありますけども、まあ要は自分でできることは最善を尽くすということなんですね。自分に与えられた務めは最後まで忠実でありましょう。成功をもたらすのは神です。しかし私たちのすべきことは成功することではなくてどこまでも忠実であることなわけです。例えば人間関係にトラブルがあったとしましょう。非常にこう解決不可能なほど人間関係こじれたと、どうするか、まあ神様に祈りますね、お願いしますね。その時にね、神様お願いする前多分心配してるでしょうね。多分バタバタしてると思いますね。バタバタバタバタ、どうしようどうしよう。まず思うことはあの人もうちょっと優しくなってくれないかな、向こうからこっちの方にいや私が悪かったと言ってくれないかな、あの人がこうってね、自分がどうかというのもまず相手が自分にどうにかしてくれないかなと思うことがまずありますよね。相手の心を変えるのは私たちではありませんね。神様です。神様に任せましょう。そうすれば心配の半分ごとは消えます。もう一つ、自分の心を変えるのは自分にしかできない、自分しかできないって言い方変ですけども、相手の心を変えるのはできないけども、せめて自分の心は変えることはできますよね。人間関係の中で神様がこうしなさいと言っていることはたくさんあります。それは私たちがごまかし、嘘ごまかしではなくて策略ではなくて誠実に真実に相手に尽くすと、そしてこの主が教えてくださった和解をもといとして私たちが和解に生きるものとして相手との関係を取り出していくというか戻していく。もし償いが必要であるならば自分の責任の中でそれを償うということであります。どっかの国の総理大臣のようにね、人生いろいろと言ってごまかしたりね、あるいは私が任命したんじゃないかと責任を逃れたりね、ポケットマネーでごまかしたりね、まあそういうことはしない方がいいでしょうね。 こういうのは人間の恥ですからね、恥です。さあ最後に言いますけども、私を信じている主イエスキリストはこれほど素晴らしいお方であるということをね、今日も感謝しながらますます信頼を厚くして前に進んでいきましょう。そしてあなたの身の回りで悩んでいる方々にもぜひこの素晴らしいイエスキリストを紹介していきましょう。まあそれがね、本当に人生の一大事かもしれませんし、日常の細々としたことに悩んでいるかもしれません。イエス様はそのどちらにもきちんと答えてくださる方ですから、そういうイエス様をね、私たちも信じ、また人々にも紹介していきましょう。お祈りをいたします。全能の神様、皆をあがめて賛美いたします。本当につまらないことや自分から見れば大きなことですけれども、いろいろと心配する私たちであります。解決不能な窮地に陥ることもありますけれども、この御言葉が私の支えとなりました。どうぞ主ご自身が私たちのこのような些細な問題をさえも解決してくださることを信じて、私たちのできないことをすべて解決してくださる主に期待しつつ歩んでいきたいと願います。どうぞ神様、解決してください。今悩んでいる方々に神様が救いの道を示してくださるように、そして、本当に自分のことにぐるぐると回っているのではなく、本当に主ご自身に目を向けることができますように、私たちもまた周りの人々にもそのような主を知ることができるようにとお助けください。そして私たちが言いつけられた自分の務めを最後まで忠実に果たすことができますように、その力も主が与えてくださるようにとお願いいたします。信じ期待してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。